と出会えたから、
そばにいてくれたからホッとできるよ、ありがとう。
保険と暮らし情報ステーション。この番組はフェニックス保険サービス、 GI コンサルタント、クラリス保険事務所、保険のラムズ、青空社会保険労務士事務所の提供でお送りします。この放送の内容は一般的な話題提供の範囲であり、法的医学的な見地からの裏付けはありません。また保険金融商品等に関しては個別の会社を特定してのものではなく、内容データに関しては最新のものでない場合がありますことをご了承ください。
保険と暮らし情報サロンは平塚駅北口 MN ビル1階にございます。保険の見直し、交通事故相談、相続相談、がん検診施設の紹介まで何でも気軽にご相談ください。フェニックス保険サービスが運営する保険と暮らし情報サロン、ご相談はご予約いただければ確実です。電話 0463-24-1111 24-1111 までお願いします。
経営者の皆様の身近なパートナー、青空社会保険労務士事務所は会社を守り社員の安心をサポートします。電話 0463-24-5077 24-5077。
保険のことなら保険のラムズ、車を買うなら保険のラムズ、家を買うなら保険のラムズ、何でもお気軽にご相談ください。お嫁さんもご紹介できるかもしれません。家計のドクター保険のラムズ、電話番号 0467-84-4808 お気軽にどうぞ。
皆さんこんにちは。水曜3時保険と暮らし情報ステーションのお時間になりました。本日は前半後半を通しまして、いざという時に必要なお金ってどれくらいなのかというお話を、フェニックス保険サービスの多田さん、クラリス保険事務所の原さんにお話ししてもらいます。
こんにちは。
こんにちは。
フェニックス保険サービスの多田です。
クラリス保険事務所の原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。早速ですが、必要保証額というお話は去年の12月にも多田さんと原さんにお話を伺いましたよね。
そうですね、
うん、
前回はライフステージを5つに分けてその時々に必要な金額を見ていったんですけども、今回はそれにプラスして公的年金などで準備できる金額を踏まえながら必要保証額を考えていこうかと思っております。まあ、早速なんですけども、
はい、
小林さん、公的年金ってどんな種類があると思いますか？
公的年金って国民年金ですよね。
これ答えられないといけないんですよね。はい、まあ、そして民間企業のサラリーマン OL の皆さんは厚生年金、公務員などの方々は共済年金という3種類の公的年金があるんですよね。
はいはい、よくニュースとかに出てくる言葉ですよね。
そうなんです。消えた年金とかね、問題になっていて皆さんよくご存知だと思います。
はい、
今日はそのうちの国民年金と厚生年金のことをちょっと詳しく見ていきますね。
はい、はい、
では小林さん、この公的年金どんな時に給付を受けることができますか？
どんな時に？それは年金ですから今は65歳になるともらえるんですよね。原田先生のだっちゃんのコーナーでも聞きました。
そうですよね、うん、だっちゃんコーナーでもお話をしっかりしてたかと思います。
はい、
はい、まあ、おさらいという形になりますけども、まあ、65歳になると老後の生活費として年金を受け取ることができるというものですよね。はい、これは国民年金でいうところの老齢基礎年金、厚生年金だと老齢厚生年金と言われるものなんですよね。
うん、そうでしたよね。
まあこれだけではないんです。加入者が亡くなってしまった場合にも遺族に対してそれぞれ遺族基礎年金、遺族厚生年金という年金が給付されます、うん、また大きな病気や怪我をしてしまって障害が残ってしまった場合にも障害基礎年金、障害厚生年金という給付があるんですよ。
あら、そうなんですね。老後の生活費だけではなくって、万が一亡くなってしまった場合の遺族への年金や障害の残った方への年金っていうのもあるんですね。
そうなんです。公的年金といっても実は知らなかったってことがあるじゃないですか。では国民年金はどんな方が加入するのでしょうか。
これはわかりますよ。20歳になったらみんな入るんですよね。
さすが小林さんですね。
イエーイ。
その通りです。
はい。
国民年金は自営業者、学生、専業主婦などが20歳から60歳になるまで加入するんですよね。保険料は現在1人一律月15,100円ですね、
はい、
この保険料を40年間払っていくという制度ですよね。ではサラリーマン、OL の方々はどうでしょう。
サラリーマンとかは厚生年金ですよね。
だんだん思い出してきましたかね。
はい、
その通りです。サラリーマン、OL の方々は厚生年金に加入しています。皆さんお給与から天引きされてますよね、
うん、
そして厚生年金加入者は同時に国民年金にも加入しているんですよね。
はい、
ですので国民年金加入者よりも保険料は高いんですよね。
はい、
厚生年金の保険料はお給料の額によって違うんですけども、現在は月給、あとボーナスの支給額の 8.029% というのを、給与天引きにて支払ってるんです。そして同時に会社も、同額を負担しているわけですよね。加入期間は民間企業在職中になります。僕は今国民年金に加入して、毎月保険料払ってるんですけども、6年前まではサラリーマンでしたから給与天引きで厚生年金の保険料を払っていたという形になります。で、同額を会社も負担してくれていたっていうことになりますよね。
はい、
はい、そしてもう一つ、先ほどの専業主婦の皆さんは国民年金に加入するというお話をしましたけども、サラリーマン、公務員の妻、または夫で扶養されている方々は国民年金の保険料負担はありません。小林さんはどちらですかね。主婦ですけどもお仕事もしてますよね。
はい、私は仕事をしていますが、収入がこうさほど多くないために扶養家族なんということで、主人の厚生年金の家族扱いになってます。
なるほど、
ええ、
では実際の給付を受けることを考えてみてみましょう。
はい、
全ての基礎になるのは国民年金ですので、国民年金加入者は国民年金、まあ、いわゆる基礎年金を受け取ることになります。そして厚生年金加入者は基礎年金にプラスして厚生年金を受け取ることができるんです。
はい、
これは公務員の方々も同じで、基礎年金プラス共済年金を受け取ることができます。サラリーマン、公務員の方々は2階建てになっていると言えますね。
1階が国民年金で2階が厚生年金ですね。
はい、
はい、そうなんですね。厚生年金や共済年金に加入している人は保険料を多く払っている分、国民年金にプラスしてそれぞれの年金がもらえるってわけですね。
はい、その通りです。
ではこの公的年金というのを踏まえて、万が一亡くなってしまった場合にどのような給付を受けることができるんでしょうかね。
そうですね、実際いくらもらえるか知りたいです。やっぱりゆきちさん欲しいですから。
やっぱり小林さんはゆきちラブなんですね。
当然ですよ。
ではどうなるか国民年金から見てみましょう。
はい、
万が一亡くなってしまった場合、国民年金からの給付の対象者は、1、お子さんのいる妻、2、お子さん、この2パターンなんですね。
へー。
つまりお子さんのいない妻は給付対象ではありません。
はい、
そしてお子さんがいる場合でも、お子さんの年齢が18歳になった後の3月31日を過ぎると給付は終了になります。
あら、子供がいてなおかつ子供が18歳までしかもらえないんですよね。
はい、
そうすると私は今ならもらえます。
それは羨ましいですね。
あら、よかった。
原さんのお宅もお子さんいらっしゃるんでもらえますよね、
はい、
でうちはですね、僕が今亡くなってしまっても子供がいないので残念ながらもらえないんです。
残念だ
本当に残念なんですけどね、まあ、このように国民年金の遺族基礎年金というものは子育てのための給付が目的なんですよね、
はい、
そして、年金額も子供の人数によって決まってきます。子供が1人の場合は年額102万円、
はい、
毎月8万円の給付、2人の場合は年額124万8000円、毎月約10万円になりますよね、
はい、
3人以上になると1人につき毎月7000円ずつ増えていくということになります。
なるほど。じゃあうちは18歳未満の子供が2人いるから毎月10万円もらえるんですね。
さすが小林さん、計算早いですね。
こういうことはね
小林家だと月10万円が上のお子さんが18歳になるまで給付されて、
はい、
まあ、その後下のお子さんが18歳になるまでは月8万円もらえることになりますよね。
なるほど。
では厚生年金の遺族厚生年金はどうでしょうか、
はい、
給付の対象者は1、妻、夫、お子さん、2、父母、3、孫、4、祖父母の4パターンになります、
はい、
厚生年金の場合はお子さんがいない妻も給付の対象になります。
あ、よかった。
つまりお子さんのいない妻も含めて一生涯年金を受け取ることができるということになりますよね。ただしなんですけども、30歳未満のお子さんのいない妻の場合は5年間のみの給付になります。これはまだ若いので働いてくださいねっていう意味があると思うんですよね。
なるほど。
お給の額によって変動しますので一律いくらとは残念ながらお話はできませんが、まあ、大体お給料平均の 15% くらいが給付額と考えていただければ良いと思います。そしてもう一つ、中高齢カフ加算があります。小林さん、カフって言葉知ってますか？
カフ？カフ？
違います。カフというのはご主人を亡くされた奥さんのことを言うんですよ。ちょっと難しい言葉ですよね。
あ、最近使わないですよね。ご主人を亡くされた奥さんのことをカフって言うんですか？へえ、わかりました。
はい、そしてこの加算の大前提はですね、遺族厚生年金を受け取っていることが必要です、
うん、
そしてカフという言葉の説明をさせていただきましたが、奥さんが対象の加算なので女性限定になります、
はい、
この前提条件をクリアした上でお子さんのいない妻の場合は夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること、お子さんがいる場合は40歳時点で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていたけれども子供が18歳になった後の3月31日を過ぎてしまったために遺族基礎年金を受給できなくなった方が対象になります。
お
ー、給付額は毎月5万円で65歳の老齢基礎年金の受給開始までの間受け取ることができます。
給付を受けるにもいろんな条件があるんですね。公的な年金でも遺族に対する保障もあるんですね。それは知りませんでした。
そうなんです。なかなか言葉だけでは伝わりづらいんですけどね。最後に少しでもイメージが湧けばと思いますんで例題を作ってみました。
お、例題ですね。それは分かりやすそうだ。どんな内容ですか？
はい、22歳からサラリーマンとなった田中さん30歳、妻は28歳、子供が2人、3歳と1歳ですね。で、今までの、お給料の平均額は30万円。この田中さんが亡くなってしまったら奥さんはいくらの給付を受けられるのかというものです、
うんうんうん、いくらもらえるんでしょうか？
この答えはコマーシャルの後で。You never know what woman's gonna do. I try to show the love I have for you. You never listen to anything I said. You make me go so crazy deep inside my head. You never know what my baby's gonna do. You never know.Woman's gonna say, no matter what,
保険の専門店 GI コンサルタント。ライフプランに合わせた保険の見直しは GI コンサルタント。電話 20-4484 待ってるよ。
もっと優しく、もっとわかりやすく、あなたの保険の疑問にお答えします。損害保険、生命保険のことならクラリス保険事務所にお任せください。クラリス保険事務所はあなたにとっての安心を保険という形でお届けいたします。保険に関するご相談、お見積もりは無料です。まずはお気軽にご連絡ください。電話番号は 0463-31-0135 31-0135。 ホームページはクラリス保険事務所で検索してください。
君と出会えたから、そばにいてくれたから、ほっとできるよ、ありがとう。
保険と暮らし情報ステーション。引き続き水曜3時保険と暮らし情報ステーションをお送りしています。本日は前半後半を通しまして、いざという時に必要なお金ってどれくらいなのかというお話をしています。フェニックス保険サービスの多田さん、クラリス保険事務所の原さんとともにお送りしています。さあ、それではお知らせの直前に確か例題が出ていましたよね。22歳からサラリーマンになった田中さん、現在30歳、28歳の奥さんと3歳と1歳の子供2人の家庭です。お給料の平均額は30万で、この田中さんが亡くなってしまったら奥さんはどのくらいの給付を受けるのかという例題だったんですが、
はい、じゃあ早速答えいきましょう。
はい、
まず遺族厚生年金、給与平均、平均給与の約 15% と考えて、毎月 4万5000円が奥さんの、年齢28歳から一生涯受け取ることができます。
はい、
そしてお子さんが2人いますので、遺族基礎年金、子供2人分ですね、毎月10万円が上の子が18歳の3月31日までの15年間受 け取ることができます。合わせて毎月14万5000円になります。
なるほど。遺族厚生年金と遺族基礎年金合わせて毎月14万5000円が、上のお子さんが18歳ですから奥さんが46歳までもらえるということですね。
そうなんですね。そして、その後下の子が18歳になるまで2年間あります、この間は、遺族厚生年金は子供1人分の毎月8万円になります、遺族厚生年金と合わせて毎月12万5000円になりますよね。
そうか。その後の下のお子さんが18歳になるまでの2年間ですね。奥さんが48歳までは毎月12万5000円ということなんですね。
そしてお子さんが2人とも18歳を過ぎた4月からは老齢基礎年金を受け取る、65歳まではですね、中高齢過負加算毎月5万円の加算で、月々9万5千円になります。これで少しはイメージが湧きましたでしょうか。
実際にこう数字で聞いてみるとイメージが湧いてきますね。でも子供2人分の給付でも月々14万5千円しかもらえないんですよね。この金額で生活していくのって結構大変じゃないですか。だって家のローンでしょ、食費でしょ、光熱費でしょ、病気しちゃった時とか学費とかをね、馬鹿にならないですよね。
そうですよね。
全然足りないですよこれ。
いろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、あのさすがそういったところはツッコミ早いですね、
うん、計算早いんですこういうところは。
やっぱり、まあ、小林さんの言われた通り、公的年金の遺族保障だけではなかなか生活を全て賄うっていうことはできないと思います、
はい、
ここで僕たちの出番っていうところなんですよね。
お、来ましたね。保険でカバーするってことですね。
そうなんです。以前にお話しした5つのライフステージがここで生きてくるわけですよね。しっかり人生設計を立てて、その時々で必要な生活費などを算出しておくことによって、今日お話しした公的年金の受給額の足りない部分を生命保険で補っていただくということを僕たちはお勧めしたいですね。
はい、
では例題の続きです、
はい、
先ほどの田中さん4人家族の毎月の生活費がですね40万円だったとします、
うん、
田中さんが亡くなってしまったら14万5千円では、まあ、到底生活できないですよね。
無理、
うん、奥さんが働くにしてもまだお子さんも小さいですし難しいかもしれません。残された遺族は3人になるので生活費は40万円もかからないとは思いますけれども、例えば生活費が毎月30万円かかるとするとです、生活費30万円から公的年金からもらえる14万5000円、まあ、これを差し引きますと15万5000円を毎月生命保険で受け取れるように設定しておけば生活していけることになりますよね。
なるほど、
はい、このようにお給料の代わりに毎月の生活費を保証できる保険が、以前にも番組で触れたことがありますが、収入保障保険と言われるものなんですよ。
なるほどね。公的なものと民間の保険とバランスを取りながら万が一の必要保障額を考えていくということですね。
そういうことなんです、うん、いつもお話ししていますが、人それぞれ必要な保障は違いますからね。皆さんに合ったプランを一緒に考えていくのが僕たち保険代理店なんですよね、
はい、
なかなか自分が亡くなった後のことって考えづらいとは思うんですけども、この機会に一緒に考えてみませんかね。番組のお問い合わせいただければ僕たちは喜んでご相談に乗ります。まずはお問い合わせをいただけると嬉しいですよね。ではお問い合わせファックス番号、小林さんお願いします。
はい、ではお問い合わせファックスナンバーです。0463-237200 0463-237200 FM 湘南ナパサ保険と暮らし情報ステーションまでお願いします。他にもフェニックス保険サービス電話 0463-241111 もしくは MN ビル1階の保険と暮らしの情報サロンもご利用ください。それでは最後に多田さん、今日のまとめをお願いします。
はい、もしもの時の保障は公的年金と民間の保険とバランスを取りながら総合的に考えましょう。
お話しいただいたのはフェニックス保険サービスの多田さん、クラリス保険事務所の原さんでした。
ありがとうございました。
アシスタントは小林和恵でした。
保険と暮らし情報サロンは平塚駅北口 MN ビル1階にございます。保険の見直し、交通事故相談、相続相談、がん検診施設の紹介まで何でも気軽にご相談ください。フェニックス保険サービスが運営する保険と暮らし情報サロン、ご相談はご予約いただければ確実です。電話0463-24-1111 24-1111 までお願いします。
経営者の皆様の身近なパートナー、青空社会保険労務士事務所は会社を守り社員の安心をサポートします。電話0463-24-5077 24-5077。
保険のことなら保険のラムズ、車を買うなら保険のラムズ、家を買うなら保険のラムズ、何でもお気軽にご相談ください。お嫁さんもご紹介できるかもしれません。家計のドクター保険のラムズ、電話番号0467-84-4808、お気軽にどうぞ。
保険の専門店 GI コンサルタント、ライフプランに合わせた保険の見直しは GI コンサルタント。電話 20-4484 待ってるよ。
もっと優しく、もっとわかりやすく、あなたの保険の疑問にお答えします。損害保険、生命保険のことならクラリス保険事務所にお任せください。クラリス保険事務所はあなたにとっての安心を保険という形でお届けいたします。保険に関するご相談、お見積もりは無料です。まずはお気軽にご連絡ください。電話番号は0463-31-0135 31-0135、ホームページはクラリス保健事務所で検索してください。
希望に満ちた明日が見える、ずっとソファー、いつまでも一緒だよ。
保健と暮らし情報ステーション、皆さんいかがでしたか？大切なことをわかりやすくおテーマにお届けしています。皆様のお役に立てればなと一度考えています。保険と暮らし情報ステーション、この番組はフェニックス保険サービス、 GI コンサルタント、クラリス保険事務所、保険のラムズ、青空社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。それではまた来週水曜日午後3時にお会いしましょう。ごきげんよう。